皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマはママとベビー夏のスキンケアです。お話を伺うのはフリー助産師の浅井孝子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
夏といえばもう日焼けとか、まあ、なんかいろいろとこう皮膚のトラブル関係が増えてきますよね。
そうですね。
で特に赤ちゃんって皮膚も弱いし、
はいはい、
あと同時にママも結構いろいろとこう産後で皮膚も ねトラブルもあると思いますので、はい、今日はママとベビーセットで教えてください。
はい、お願いします。
でまず最初に今申し上げましたが、赤ちゃんの肌はデリケートなんですが、夏になるとこうどんなトラブルが想定されますか？
そうですね、まず夏になると気温が上がりますので、赤ちゃんもお母さんも汗をかきますね。で汗によるトラブルがまず汗も感心って言うんですけどね。
感心？
感心がないっていうことじゃなくて、汗の
とかじゃなくて、
そうなんです、汗の湿疹と書いて感心って言うんですね。
なんか湿疹と間違えちゃうっていうことが結構あるじゃないですか。
そうですね、まあ、今のお母さんって割とこう汗元と普通のこう乳児湿疹の区別がつかない人が多くて、なんかこれが汗もなのか湿疹なのかっていうのがちょっと難しいみたいですね。
私もつかないかもしれない。
そうですね、汗もは本当に細かいこう発疹がプラプラプラプラって主に胸からお腹にかけて多いんですね。
胸からお腹、そこに汗をかいてるってことなんですか？
そうですね、
ま
あ、そこにも汗をかきやすいですし、あと皮膚が薄いので割と皮膚の重なってるところだけではなくて、胸とか、あとずっと仰向けで寝てて背中に前面にできてるっていうところもありますね。
おむつの当たってるとこなんかにもできやすいとかありますか？
そうですね、ちょっと蒸れたりしたり、ちょっとおむつ替えるのをちょっとこう3時間ぐらいこうお昼寝してしまって、パッと開けたら汗もになってたっていうのはよくありますね。
わかりました。その汗もの他にあとは？
そうですね、あとやっぱ蚊が多くなってきますので、
そうですね、
虫刺されと、あとは紫外線による日焼けですね。
わかりました、はい、ではその一つ一つちょっと伺っていきたいんですが、はい、まずその汗も、
はい、
その見分けるのが結構皆さん難しいなっていう感じがあるみたいなんですが、
はい、
でもママもね結構授乳をしてると皮膚がブツブツブツなんてありますけど、
そうですね、
あれも汗もってことですよね。
そうですね、お母さんも授乳中だとこのお乳の舌っていうんですかね、あとブラジャーとかが当たってちょっと擦れたりするとちょっと汗もができたりしますね。
ずっと抱っこしてるだけでもなんか脇と か、
なんかもうなんか全身汗もですよね多分ね。
まあ汗まみれでね。
そうですね、
エアコンもあまりつけたくないしっていうとなると思うんですけれども、
はいはい、
で特に出やすいところさっきおっしゃっていましたけども、汗もになってしまったら、
はい、
やはり薬をすぐにつけて治した方がいいんでしょうか？
そうですね、まあ汗も自体はそんなにこう医学的には病気ではないので、まず薬をつける前にまず清潔にして、汗の成分をまずこうシャワーとか、蒸しタオルとかでちょっと取っていただいて、それで、まあ、クーラーなんかも、まあ、適度に、使ってくださっていいので、まあ、ちょっと気温を下げたり、あとはそうですね、まあ桃のハローションみたいのが、
はい、売ってます ね、
うんうん、なんかよくドラッグストアとかに行くと
桃の葉って書いてある。
そう、ね、
あれは効くんですよね。
そうですね、あとシッカロールなんかもちょっと薄く手に取って伸ばすようにしてつけていただければ、多少それだけでも良くなることが多いですね。
そうですか、はい、じゃあパウダー類も結構いいんですね。
そうですね、あまりつけすぎなければ、
うんうんうん、
パウダーをつけると 0.2 度ぐらいちょっと皮膚温が下がるっていうデータもありますので。
そうですか、
はい、
ちょっと汗がじゃあ出にくくというか、
さらっと
さらっとする。
そうですね、で、まあ、そういうのをやってそれでも良くならないとかちょっとこう可能してしまったとか、そういう時にはまあ皮膚科に行ってお薬を処方してもらうのがいいと思います、
まあ、でもまずは清潔にということですよね。
そうですね、
汗もか湿疹か分からなくてね、なんだか逆にこうそーっとしすぎちゃってっていうことじゃいけないですので ね、まずはちょっと洗ってみましょう。
もう行水で言ってください。
パラパラっとした細かい点々点っていう赤いのが汗元というふうに考えていいですね。
はい、
わ、はい、かりました。で汗も予防するにはそうするとエアコンを使うとかですけれども、
はい、
他にならないために何か方法ってありますか？
そうですね、まあ、こまめに 衣類ですね、うんうん、まあ、肌着を変えるとか、まあ、もう真夏になると皆さんもう肌着もつけなくて、赤ちゃんの場合だともう直接こうロンパースみたいなのを1枚、
そうですね、
T シャツの長いのをポンって着せるっていうことなので、うんうん、まあ、それをこまめに着替えるのと、はい、まあ、お母さんも本当にあのこまめにね、下着を変えたり、
そうですね、
あと赤ちゃん抱っこするときには例えばちょっとガーゼとかタオルとかで、うんうんうん、こう肌と肌がこうピタッとこうつかないように、
直接触れ合うとね、そこがじとっとね汗ばんでくんですね。わ、ね、かりました。
なのであのそういうふうにちょっと対処していただけたらと思います。
わかりました、
はい、
で続きまして、今度は日焼け、紫外線も心配なんですが、はい、特に赤ちゃんの肌には紫外線良くないですか？
そうですね、うん、やっぱり今あの赤ちゃんだけじゃなくて今オゾン層がだいぶね破壊されていますので、うんうん、もう私たちも実はね、
まあね、
もうシワの原因になりますので、はい、私たちはね、
ママもね、
そうなんです、
ね、
ママ
おばあちゃんもねみたいな感じになってきましたが、
ね、
いや、じゃあそこはやはり UV ケアをした方がいいというわけなんですが、そうですね、やはり
そうですね、あの DNA にやっぱり記憶されますので、赤ちゃんはやはりこう神秘がね、あの薄いので、すぐこう、はい、結構あの紫外線の影響は強く出ますね、
受けちゃうんですね、はい、じゃあこれをなるべく受けない方がいいということで、日焼け止めはどんなものをこう使ったりですか、はい、ママと共用は よろしくないんでしょうか？
そうですね、まあ、今ファミリータイプっていうのもあの出てるんですけれども、はい、まあ、あのできたらあの肌の弱い赤ちゃんは、赤ちゃん用専用のものがいいと思います。
刺激的なものが入ってないってことですね、刺激物質みたいなのがね。そうですね、
まあ、でも人によってやっぱり合う合わないがあるので、うんうんうん、必ず使う前にはちょっとパッチテストをして、
目立たないところにちょっと塗ってみて、
そうですね、大丈夫かどうか確認してからお使いください。
わかりました、はい、でやはりそうするとママと赤ちゃんはできれば別の方がより良いという感じなんですね。
あとよく一番質問で多いのが、うんうん、何分ぐらいの外出でつけたらいいですかっていうのがよく聞かれるんですよ。
結構細かく皆さん気にされちゃうんです ね、 そうですね、何分ってお答えするんですか？
私はまあ 2,30 分だったら、まあ、それほどつけなくてもいいでしょ
いいよみたいな
って言ってますね、うんうん、まあ、ちょっとした買い物とか、うんうん、まあ、ちょっとコンビニ行くとかそのくらいだったら全然いいですけど、まあ、1時間以上ですね、ちょっとやっぱり炎天下ずっとあの外出るっていう時にはやっぱつけた方がいいでしょうということは言ってますね。
そうですね、はい、特に赤ちゃんも炎天下っていうのはね、それだけでもかなり大胆ですから、
そうですね、
はい、気をつけましょう。その他にも服装とか日よけとかそういうものでカバーもできますよね。
そうですね、まあ、あのなるだけ暑いとどうしてもこうタンクトップみたいなね、赤ちゃんもそういうのになるんです
けど、水着みたいなねファッションの赤ちゃんいますよ ね、 すね、
まあ、上半身もほとんど裸みたいな、
うん、可愛いんですけどね。それこそあの、ね、昔だったら金太郎って感じですか、あの真ん中にタオルだけ当ててる赤ちゃんとか、
そうです、ね、
おじいちゃんおばあちゃんの写真とか見るとありますよね。
ありますよね、あれだとやっぱりもろにやっぱ紫外線受けてしまうので、
今はそういう時代なんですね。
そうですね、やっぱりあの亜熱帯の国の人ほどやっぱり長い服とか着てこう顔も覆ってますじゃないですか。
あ、そうですね、
だからちょっとこうパーカーみたいな、うん、ちょっとワッフルとかでできてるサラッとしたので、うんうんうん、ちょっとこう日よけもした方がいいかなと思います。
かえって暑くないでしょうね、その方がね。
そうですね、う
ん、まあ、なんか熱中症とその日焼け対策と両方の狭間でどっちがいいかなって悩むんですけれども、あの涼しげな素材のものでふわっと覆ってあげるっていうイメージですかね。わ、ね、はい、かりました。ぜひこのあたりも気をつけましょう、
はい、
そしてあの日焼けしてしまったら、
うん、
もうこればっかりはね、ちょっとたまたまちょっと日焼けしてて真っ赤になっちゃいましたなんて赤ちゃんがいるかもしれません。そういう時赤ちゃん向けには何かこうしてあげられることありますか？
そうですね、まあ、とにかくそのほてったあの肌を、うんうん、あの冷ますことが大事なので、うんうん、まあ、例えばちょっとぬるめのシャワーでちょっと、浴びたり、うんうん、あとは冷たいおしぼりですね。
あ、いいですね、
うん、冷たいおしぼり、ね、本当 お水で絞ったタオルでいいので、うん、
それ氷でキンキンにじゃなくてですね、
びっくりしてます、泣いちゃいますね赤ちゃんね、うん、なんでちょっとあの冷たいおしぼりでちょっとこう、うん、おでことか肩とか、うん、ちょっと 日が当たってた部分ですね、うん、そこを冷却してもらうのと、うん、あとはまあ市販で、あのドラッグストアとかで桃の葉ローションとか、
あ、桃の葉ってそこにも効くんですね。
そうですね、あのそういうのをちょっとあのちょっと手に取ってこうパシャパシャっとしてちょっと全体になじませてあげたり、 するといいですね。
そういったものでこう上手にやっていけるといいですね。
はい、
はい、わかりました。さあそして今度は虫刺され、まあ、蜂ってなかなかねないと思いますけれども、どっちかというとやはりこの時期は蚊ですね。
アブとかブヨとか
いろんな虫がいます。
そんな感じですね。
調布周辺なんかだとやっぱり蚊ですかね。多摩川もあるし、
野川もあるし、仙川もあるし、
あるし、結構こう虫がたくさん出てきそうなんですが、
はい、
これあの刺されてしまったらもう薬を塗った方がいいんですかね、この場合は。
そうですね、まず刺されるとやっぱ痒いので、うん、あのすぐ塗りたくなっちゃうんですけど、うんうん、
そ
う
そ
う、
ちょっと刺激的ですねそれは。でも、ね、
そうですね。なのでまず氷で冷やすと割と痒みが収まるみたいなんですね。
あ、そうですか、う
ん、まあ、赤ちゃん用のそういうあの虫刺されのこうあのクリームとか、うんうん、あのローションみたいなのも出てるんですけど、まず氷で冷やすとねかなり腫れと痒みは落ち着きますね。
じゃあそれで少しそのひどく腫れちゃったような場合はやってあげればいいし、
ね、はい、
そんなに痒がるようでもなければ放っておいてもいいんですか。
放っておいて大丈夫です。
よかった。じゃあそういう風にしておくとして、はい、まあ、あまり薬を使わなくてもそれで済むということなんですが、
はい、
ただできれば刺されたくないということで、よく虫除けのなんかシールみたいな貼ってる子いますよね。
あとは今アロマで例えばレモングラスとか、あのシトロネラっていうそのアロマの成分でこう虫除けスプレーを作って、それで予防する人もいますね。
いろんなやり方があるんですね、はい、まあ、自然のものの方がいいという方もいれば、まあ、ちょっと便利なもので虫除け。
そうですね、
ただまあ虫除けの予防法ってなかなかないですよね。もう虫のいるところに行ったら食われちゃうし、長い服着てた方がいいとか。
そうですね、だからあんまりこう水たまりとか池とかそういうところだと結構やっぱりボウフラから蚊になるので。
あ、そうだ、ね、じゃあそこはちょっと気をつ
けて。だからなるだけそういうところに行かないっていうのも、まあ、一つの予防にはなりますね。
赤ちゃん時代ぐらいはね。
そうですね、う
ん、ちょっとそういうところは避けた方がいいかもしれません、はい、キャンプとかやっぱ気をつけないとね、夏場はね。
あ、そうですね、
はい、で、もし、まあ、刺されてしまって冷やしてある程度こう、ね、悪化させないということでさっきおっしゃってましたけれども、はい、もし悪化してしまったら、それこそあの飛び火
そうですね、
なりかねませんよね。
結構爪で書いてしまって書き壊してっていうのはありますので、う
ん
う
ん
う
ん、そこにばい菌が入って飛び火になるんですよね、はい、
そうですね。あと上にねお兄ちゃんやお姉ちゃんがいたりして、うんうんうんうん、それ持ってきちゃった結構ありますね、夏場はね、はい、
そうなった場合はどうしたらいいですか。
もう皮膚科ですね。
もうすぐ行った方がいいですか、
うん、小児科よりも皮膚科の方がいいと思います。
あ、やっぱり皮膚科できちっとその皮膚のケアをしてもらって、
ね、
お薬も処方してもらった方
がちゃんとその飛び火に効くような抗生物質を出してもらって、うんうんうんうん、やっぱりしっかりその菌に効くやっぱりお薬とかも皮膚科の、うんうんうん、で出してもらうといいと思います、
はあ、皮膚まずその飛び火かどうかもきちっと ね、
そうですね、
診断を、ね、していただくこともできますし、はい、では虫刺されなどが悪化して飛び火のようになってしまったら、なる前でもいいですが、皮膚科の方にご相談いただけるといいということですね。
はい、
はい、分かりました。さあそしてもう一つ、夏といえば、まあ、水遊びをする赤ちゃんもいますよね。水遊びをするときってまあ、お家のプールだったらとかお家のお風呂とかだったらまあ、まあ、いいんですけれども、結構外のこうせせらぎ公園みたいなところで遊んじゃったりとかっていうことがあります。そういうところで遊んだ後はやはり皮膚は少し気をつけた方がいいですか。そうです
ね、まずお家に帰ったらまずお風呂に入れてちょっとシャワーとかでもいいので、うんうん、まあ、川とかねそういう天然のものって必ずしもすごく衛生的ではないので、まず洗い流していただいて、はい、あとはまあ保湿ですね。
ちゃんと保湿をした
方がいい。そうですね、やっぱ外遊びの水遊びっていうと紫外線もあって、あ、結構肌もね乾燥しやすいんですね意外と。
そうかそうか、それで紫外線当たっててしかも水遊びしてたら日焼け止めも落ちちゃってますもんね。
そうですね、なのでちょっとまあ、クリームなりローションなり、ね、そのお子さんに合うような保湿剤を塗ってください、
う
ん
う
ん、
そういったことをすることでその、うん、まあ汚れも取れるし、はい、スキンケアもできるということですよね。
はい、
分かりました。ぜひ今日のお話を参考にしていただいて、夏のスキンケア上手に、ね、はい、やっていただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日はフリー助産師の浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。